って言えます。まあ、原稿を見ると確信するとなっています。第3番目、魂を救う人は祈りの人でなければなりません。この場合、静かなコペアとの祈りや待ち割りの祈りが問題なのではなく、絶えざるイエス様との祈りの結びつきが問題なのです。人の魂を救いたいと思う者は、この非常に大切な仕事をしている間、イエス様と絶えず結びつきを持っていなければならない。さらに次のようなことがあろう、祈ることが大切です。すなわち、備えられた魂を仰うようになります。私たちは仰う人全部に、いきなりその人の魂の救いについて語りかけるなどということはもちろんできません。イエス様は私たちにいつも適当な御言葉を送ってくださり、ここの人の取り扱いに適当な方法を必ず示してくださいます。主は私たちのするこの仕事を祝福してくださいます。魂の救いの働きの善行の祈りは働きそのものと同じぐらい大切です。魂を救う人は魂を救いたいという要求で一貫していなければならない。まだ救われていない人の苦しみを見て涙も流さないような兄弟姉妹は、イエス様のために情熱を燃やすのが何を意味しているかを知らない人でしょう。自分が手術する患者を愛さなくても、その外科は良い外科であることもできると思う。けど、滅びゆく人を愛さない魂の救済者は、身を結ぶことのない魂の救済者であるとはっきり言えます。まあ、百何十年前にスコットランドのジョン・ノックスという、まあ、兄弟がいました。非常に、まあ、祝福され用いられた人だったんですけど、彼は何を祈ったかと言いますと、主よ、我にスコットランドを与えたまえ、さもなくば私は死にます。と祈ったのです。また他の人は言いました。兄弟姉妹の同調心の深さを私に言いなさい。私はこの兄弟姉妹の利用の態度を言ってあげようと。まあ、イエス様に対して情熱を持たず、イエス様のために人を救おうとする気持ちを精神と魂にみなぎらせていない人は、自分の信仰生活を、まあ、信心深い利己主義としてしまうものです。最後に4番目の点、すなわち魂を救う人に対する忠告を、まあ、いたしたいのです。どうしたら魂の救いを、魂の救いの働きをすることができるなのでしょうか。まず、まあ、一番目しましょうか。口で話すことによってです。この方法による魂の救済は最も結果の多い大切な方法です。この方法の右に出るものはありません。個人的接触はしばしば奇跡を表します。この接触を妨げる障害が山のようであっても、信仰は山をも置き換えるということをはっきり知ることが大切です。二番目、炎、あぐる、まあ、配ることによってです。私たちはもっともっと集会の出しているものを使うべきなのではないでしょうか。もちろん、配る本は、求めている人々のあぐる本とは、良いものでなければならない。お百姓さんは、一番良い種をまくように心がけます。百姓さんは、 収穫の時に失望しないように良い種をまくのです。本は確かにたくさんあります。けど実際に良いなのは少ないなのではないでしょうか。その本はまだ主を知らない読者が曖昧に妥協することなく、二者択一、すなわち、あれかこれか一つ選ぶことを迫るような本でなければならない。それから、まあ、三番目ですか、個人的な適味によってです。手足を切断された、そして木の切り株のように横になったままでいなければならない、ある、まあ、若い父親がいました。その父親は、そのように痛ましい状態にも関わらず、イエス様のために働きたいと思いました。まあ、彼女は長い間考えた後、差し戻しに、まあ、自分の体を肯定することができ、万日を備えた台を作らせました。そしてこのように大変な骨の折る方法で次々と数千ずつの、まあ、手紙を書いたので、そしてこの手紙が数百人の人々を救う原因になったのです。4番目、イエス様のための奉仕や聖書学び、あるいは、まあ、喜びの集いに招くことです。この場合、福音の述べ伝えるものは、まあ、生まれ変わったものであることと、全福音の省略することなく伝えること、および聖書の霊化の信じているものであることが前提となっています。この霊感とは、聖書は主の言葉であり、主が人に隠したのが、まあ、聖書です。聖書を書いた人は聖霊によって書いたのであり、自分の考えで書いたなのではない。ですから聖書は霊感の書です。まあ、今までどうしたら魂の救いの働きをすることができるなのかについて考えたんで、最後に、まあ、導くための原則があります。例えば、あなたと話している人の話を遮ってはいけない。むしろその人の話を聞きながら、まあ、その場合に聖書のどんな箇所を適用すべきかを、まあ、祈りとともによく考えることです。いつも目標をつかんでいなければならない。その目標から自分を決して探してはいけません。本来の目標と結論に導く機会を逃してはなりません。それから、まあ、たとえ挑戦されたとしても、激しく答えてはいけません。テモテ第2の手紙の2章381ページになります。テモテ第2の手紙の2章381ページですね。24節から、主のしもべが争ってはいけません。むしろすべての人に優しくし、よく教え、よく忍び、反対する人々を柔和な心で訓戒しなさい。もしかすると神は彼らに悔い改めの心を与えて、真理を悟らせてくださるでしょう。いつも変わりなく親切でありなさい。とあります。また、まあ、勇気を持ちなさい。誰でも恐れを抱いてはなりません。恐れを抱く不安を持っている信者は、他の人に全然感銘を与えません。もう一つ、決して議論してはなりません。もう一回、テモテ第、今度第1の手紙6章を見てみましょうか。 378ページ、6章の1節。テモテよ、委ねられたものを守りなさい。そして、俗悪の無駄話、また間違った礼拝と呼ばれる反対語の避けなさい。とあります。6箇所第2の手紙の2章、23節。愚かで、無知なしべの避けなさい。それが争いのもとであることは、あなたが知っている通りです。まあ、自分の議論は、聖書に書かれているものであってほしい。なぜならば、主の御言葉が、岩を打ち砕く、まあ、ハンマーのようなものであって、自分の論教は、岩を砕くことはできません。それから、まあ、尋ねている人自身に、まあ、できたら、聖書の箇所を読んでもらうことも大切です。その度ごとにその人に聖書の御言葉が真理であるということが信ずるかどうか尋ねなさい。もし信じなかったら、そしてもしそうすることが必要なら、聖書の他の箇所を引用して、その人に御言葉を説明しなさい。まあ、いかなる場合にも聖書をおろそかにしてはなりません。マルコ伝一章の中、六節。からお読みいたします。59ページですね。ガラナヤ湖のほとりを通られると、シモンとシモの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた、私についてきなさい。人間の通る漁師に従えよ。まあ、イエス様はシモンをご覧になった。シモンの名前、まあ、シモンは名前を二つ持っていったんです。そのうちのシモンは人間の弱さを表しています。イエス様がシモンを初めてご覧になったとき、シモンの特別に良い人間とは思えませんでした。事実シモンは十字架にかかるイエス様を鶏の鳴く前に三度も否定することをしてしまったのです。けども、シモンとは変えられたのです。ペトロになったのです。このペトロが、セリン・コリン説の時、まあ、素晴らしく、まあ、証しし、イエス様を紹介したのです。このことももちろんイエス様は、このシモンを呼ばれた時、ちゃんと知っていたのです。イエス様は今の人間だけを見るのではなく、主の恵みによってその人間がいかに変わるかも見ておられるお方です。あ、イエス様はシモンをご覧になった。そしてイエス様は私たちをももちろんご覧になっておられるのです。私たちが良い人だろうが悪い人であろうが、また適当な人であろうが不適当であろうが構わない。とにかく私たちをご覧になって、私たちをも呼んでおられる主は素晴らしいお方です。忠実なお方です。そしてその主の呼びかけとは結局我々にも当てはまるものです。私についてきなさい。あなた方を人間のとる利用者にしてあげよう。まあ、今日は北田福子島屋貸してくださいますけど、その前に、また、かよこ島屋お願いします。